世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、今回はですね、今、まあ、週刊ドラマ語りっていうのは毎週、ドラマとかあとは映画とかもね、時々入れ込みながらいろんな映像作品とかを紹介しているようなコーナーでございますけれども、今回は、まあ、秋から新しいドラマ始まってますけど、未だにずっと続いているドラマというものがございまして、それがまあ NHK、日曜日にやっている、大河ドラマ「いだてん」なんでございますけれども、まあ、いだてんはね、視聴率は振るわないと言われながらも、本当にもうここ数回、まあ、ずっとすごいんですけど、ここ数回の展開というか、 NHK やっぱすげえなと思わさ、まあ、NHK すごいプラス工藤官九郎はこんなにすごかったのかってことを改めて実感させられるような作品になってきているんですけど、うん、ちなみに池田さんはいだてん見てますか？
いだてんはね、はい、見てないんですけどちらっとだけ見て、
はい、
前畑頑張れってフレーズ
知ってて、まあ、前畑頑張れは、まあ、オリンピックのね、こう歴史上の史実として結構有名ですもんね。
そうです。で、まあそのまあでも詳しく知らないんですけど、でパッと見たら、はいはいはい、なんかその、うん、まあ、主人公らしき男が、まあ、前畑頑張れ頑張れって言うわけ
です、はい、安倍貞夫さんですかね、はい、
練習してて女の子、
はい、田畑雅治さん
で、もうちょっと頑張れっていうのやめてくださいみたいなこと言って、
はいはいはい、
来るわけ。おお、うん、なるほどなるほど、そういう展開なんかみたいな感じで、
あ、今よく言われる言説ではありますよね、頑張れってどうなんだっていうのはね。
そうそうそう、で、なんていうか、そのまあその本当ワンシーンぐらいしか見てないんで何とも言えないんだけど、はい、そのなんていうか、国民の思いを背負うってことってどんなことなんだろうっていうことに、うん、おそらくなんかフォーカスしてるような瞬間があって、
はい、ああ、うんうんうん、
こういうところをこの大河の時間にやるんやなみたいな感じとかは、うんうん、そのまあにわかですよ、にわかで、にわかを徹底して僕ラグビーを見ないようにしてますけど。ワールドカップで最悪、もう本当に最高だみたいな、ものすごい盛り上がってて、もう 森お城の評価までひっくり返るっていう時代になってますけど、なんかね、
ちなみに森お城はあれですよね、ワールドカップのあれ外れたんですよね、あの人ね。
あ、そうなんだ、
うん、僕も森お城が嫌だなと思って検索したら出てきたら外れてるらしいんでハッハッハッて思っちゃいましたけど、
その、まあ、まあ頑張れっていう言葉を全部駆逐する必要があるのかっていうのはちょっと僕は疑問なんですけど、
うん、
そういうところに大河ドラマでその視点を持ってくると面白いなと思ったんで、うん、なんか匂いはちょっと嗅ぎつけてはいましたが、
うん、なるほど、
そんなぐらい。
なんかね、本当まさしくこの今、まあ、日本が東京2020年東京五輪に向かっている最中っていうところに思いっきりぶつけてきている作品で、うん、当初はそれがそのオリンピック賞賛、まあもちろん NHK も東京五輪の中継とかしますんで、賞賛に向かうのかなと思いきや、結構その前後のえぐい話をちゃんと誠実に向き合ってというか、作ってるんですよね。当初はその、まあ、金栗四三さんっていう、まあ、第一部のような形なのかな、日本初めての、まあ、オリンピック出場した、マラソン選手の話、中村勘九郎、はい、さんか、うん、が主演でという形で進んでいて、で途中からあと田畑雅治さんという、まあ、東京に、オリンピックを1944年かに、誘致しようとした、1940年ですね、失礼しました、1940年に、誘致しようとした話、安倍貞夫さん主演で、第2部みたいな形があって、そこから先さらに第3部今が、もちろん主演はそのまま安倍貞夫さんが引き続きで、中村勘九郎さんも出演はしてるんですけれども、うん、一回、まあ、1940年の東京五輪っていうのが、あれ あれやばい、そこら辺が曖昧になってるのはちょっと申し訳ないな。40年か44年どっちだっけ。まあ中止になった一回、戦争の影響を受けて中止になったものが、
幻の東京五輪ね。
そうですね、そこから1964年の東京五輪、まあ実際にね実施された、うん、そこに向かうところを今あの第3部みたいな形で進んでいるんですけれども、
はい、
そこのねまずその戦争、まあ、国のね政治とか、うん、軍隊みたいなものと、うん、東京五輪の運営チームとのその衝突というか、うん、そこの政治の問題がスポーツの世界にまで悪い影響を及ぼしてしまうところをちゃんと描いているあたりとか、
うんうん、有名なのはあれですよね、ドイツが、うん、まあ、オリンピックをプロパガンダに利用して、
そうですね、ヒトラーが、ナチスヒトラーが、
うん、で僕もそのシーン見ましたよ。そういうふうなドイツの動きをそのまま踏襲していいのかねみたいな話で、うん、で役所広司がどっちなのっていうふうに不調、ね、視聴者的には不安になるようなシーンは見ましたけど、そうそうそう、
彼はどうしてもその、東京にオリンピックを誘致したいがゆえに、うん、ある種その悪魔に、魂を売ったではないけれども、うん、まあ、結果としてなんですけど、ヒトラーの口利きによって一回、うん、オリンピックは日本でっていう話になってたんですよね、当時はね。
なるほど、まあ、同盟関係もありましたしね、うん、
そこら辺もちゃんと描いてるのもすごいなと思いましたし、
うん、
あとね一番最新の回これだけでもぜひ見てほしいんですけど、
うん、
これ中野大我さんって、まあ、大我さんってもともと名前でずっとやっていた俳優さん、見れば池田さんも見覚えがあると思います、うん、結構いろんな映画とかね、
は
い、
息子だね
とか出てる、そうです、中野秀夫さんの息子さんですね、うん、彼が出演してて、彼に、いいですよ。彼については、創作なんですよね。はい、実は、まあ、実在する人物ではないらしいんですけど、
はい、
まあ、金栗思想っていうそのままの、その、ね、一番最初に日本代表として出た人のお弟子さんなんですね。
はい、
で、すごくオリン、走るのも早かったんで、オリンピックの候補にもなるんだけれども、オリンピックが中止になって、その後、まあ、夢を追って、まあ、海外のオリンピック、ストックホルムかな。五輪に行こうとするんだけど、そこでまあ戦争に巻き込まれてしまって、うん、徴兵されてしまうっていうキャラクターがどうなるかっていうね、
うん、
すごく志したで、家族もいるんですよ、子供もいるんですよ、
うん、
その若者が徴兵されて、沖縄に出兵するって話になるんですけど、その先に彼がどういう人生を歩むのかっていうところに、創作だからこそのなんかいろんなこう当時の若者像、徴兵された若者の気持ちとか家族の思いとかっていうことをそこでいろんなもの込めてちゃんと描いてるのがねすごかったんですよ、迫力も含めて、その単に戦争でっていうだけじゃなくって、その時代背景の犠牲者としてその、まあ、小松勝っていうキャラクターなんですけど、小松勝っていうキャラクターを描いている作品なんですよね、
うん、
で前回まででさらにですね、一番最初からその、まあ、三遊亭志ん生という、まあ、名落語家っていうんですかね、
うん、
すごく有名な落語家さんいて、それを、まあ若い頃を森山未来さんが演じて、まあ、年を取ってからはビートたけしさんが行って、ずっとその物語をこう進行する役割もの、なんて言うんでしたっけ、これ語り部って言うんでしたっけ、
うんうん、
みたいな形で毎回毎回その進行、今こういう時代でこういう話があって東京五輪こういう状況になってるよみたいな話をずっと落語形式で説明してたんですけど、
うん、
その主人公金栗思想とかとはまあ巡り合ってんだけど、志ん生っていうキャラクターとかがどういうふうにその東京五輪とかに重なっていくんだろうねっていうところが明確には描かれていないところが、
うん、
ついに前回で今まで登場してきた全ての人たちはつながるというか、まあ、伏線が回収されるみたいな言われ方をしてて、伏線の回収とちょっと違うんじゃないかなと思うんだけど、まあなんとなくそこのミッシングリンクというか、ちゃんとつながった感じっていうのが前回の お話でございまして、
うん、
まあ、それもすごかったんです本当に、うん、今まで伊達見てきてよかったな視聴率低いとか言われてたけど本当に歴史に残る大河ドラマだなと思っているんですけれども、うん、さらにその後の時間に、
うん、
ですね、NHK で、まあ、NHK の、まあ、普通に8時からの大河ドラマを見ていたら、そのままの流れで見れる、うん、見る、NHK スペシャルで、東京ブラックホール2破壊と創造の1964年という、まあ、ドキュメンタリーがありまして、
うん、
これがまたね、重ねてみるとすごいというか、
うん、
こっちはもう基本的には、まあ、ドキュメンタリー調というか、過去の昔から記録映像として残されていた現実の映像を組み合わせて、うん、そこの、まあ第1回、東京ブラックホール1では1944年から1945年、いわゆる、うん、戦争が終わった真っただ中、うん、これから、どう立ち上がっていくかっていうところを描いて、そこのすごい苦しさとかを描いていた、ドキュメンタリーというか、まあ、そのドキュメンタリーの中に山田孝之さんが入っていくっていう、こうドラマ形式をなんかうまく混ぜたような、なんかまあ面白い絵になってるんですよね。白黒なんだけど山田孝之さんがその世界にいるみたいな面白い絵になってるんですけど、うん、前回はその1945年を描いて、今回は1964年というまさにその東京オリンピックが開催された年を描いたんですよ。
おお、なるほど。ちょっとじゃあ、ちょっとどころじゃないね。ほぼ思いっきりダイレクトにつながってくる、ね。
もう多分前の回が2017年ぐらいに放送された作品だったと思うので、
うん、
まあ明確に今回の伊達展の流れに合わせて、
うん、
でこれからまあまだ伊達展において1960年って描かれてない、これから描かれるところですけど、多分その裏側では明確には具体的には描ききれないようなところを、
うん、
ドキュメンタリーという形を通してやるっていう、結構すごいんですよ。まあスモックね、光化学スモックみたいな話っていうのは結構有名だったりします。その当時のね話は有名だったりしますけど、
うん、
売血の話とかって知ってます、池田さん。
血を売るってことですか。
そう、お金に困った人たちは血液銀行っていうところに血を売っていたっていう話があって、
うんうん
うん、で駐日アメリカ大使のライシャワーっていうのが、まあなんていうんですか、倒れて怪我、なんか襲われたのかな、襲われたかなんかで倒れて、輸血が必要だっていうふうになったんですけど、
うん、
それをまあいわゆる売血で貯めた血を使ってしまったがゆえに、
うん、
それが肝炎のウイルスに汚染されていて、
お
血性肝炎に苦しんだっていうライシャワー大使っていうのはね、そういう話が描かれたりとか、
うん、
まあいわゆるそのオリンピックの裏側における盛り場の闇であるとか、
うん、
あと実はその日本の当時って、
うん、
今よりも労働時間が長かったとかね、
うんうん、
いわゆるその今ブラック企業とか、
うん、
いろいろ言われてるじゃないですか、残業やらなんやらそれを改善せよとか言ってるんですけど、
うん、
年間の労働時間が今より600時間も多かったんですって。
うん、なるほど。
その当時、
うん、
まあ24時間働けますかの時代よりは前か、タフマンの時代よりは前だけど、
うん、
まあそこから続くような、はい、いわゆるその、うん、まあ時間働けばいいみたいな時代っていうのが当時にはあったんだよねっていうのが、
うん
うん、まあこれをまあある種単にドキュメンタリーとして見せるだけだとなかなかその見る人が限られるというか、はまた古い映像だよってこう離れてしまいそうなところを、
うん、
山田孝之さんとか、まあ、人気のある俳優さんで個性もあってファンも多い方が、
うん、
その世界の中で演じることによって、ああこれ面白いな、ドラマ性として面白いなって見てみようと思うと同時に、
うん、
ある種彼を通して、彼はまあタイムスリップしてこの世界に入るっていうことになるんだけど、彼を通して、まあ、自分自身がその世界にいたならばどうだったろうな、どう思うだろうなっていうことを まあ、追体験させるような機能をちゃんと持たせてるドラマ、ドラマというかドキュメンタリードラマというか、
うん、
になっていて、
うん、
めちゃくちゃ面白かったですし、全然知らない当時の事実があったので、
うん、
すごく良かったですね、うん、これセットでやったのはやっぱ NHK すげえなっていうのを改めて感じてしまったというか、
うん、
ぶっ潰すべきじゃないななんてことを思ったんですよね。
なんかまあちょっと比較するものはなかなか難しいですけど、こういいドキュメンタリーとか新しいドキュメンタリーみたいなものを、うん、そのテレビっていうね、こうある種お金が、まあ、ある媒体が何か作ってくれると嬉しいなと思うけど、なかなか、まあ、視聴率とかを考えればそうですけど、見たいのかって言われるとなかなかそういうのがね、見たいわけじゃないような結果が出ちゃうっていうのがあって、
うんうん、
でまあ「いだてん」は別に中身で視聴率が低いわけではないと思いますけど、まあ近現代史はね、うん、どうしても弱いっていうのは前から言われてることだけど、
そうですね、大河ドラマはね、うん、そうですね、
そうそう、うん、だからなんかこう日本人というものを一括りにするのは大げさではありますが、なんか日本のテレビ文化っていうまたクソでかいものと、
うん、
相撲を取るのは、うん、微妙だけど、まあ、そういうものをねこう、まあ、時に持ち上げてくれるのは結局 NHK しかいないのかみたいなことを思うと、
うん、
まあまあだからね、一個ずついいものを拾っていくしかないんでしょうしってことではあるんでしょうが、
そうですね、う
ん、まあ、あとあれだね、まあ、ちょっと すごいシンプルなことですけど、テレビに頼ってる場合じゃねえってことだよね。
うんうん、もちろんそうですね。
もうね、なんかそのずっとテレビがメディアの王様っていう立場を取ってきたけど、うん、もうそろそろ別になんかテレビ離れとかっていう風なレベルじゃなくて、ちゃんとこう、うん、物事を解きほぐして理解を深めるっていうことになんか時間を費やすようにしないと、うん、だって結局テレビ離れてツイッターチラッと見てるとかインスタチラッと見てるみたいな、なんとなく LINE ニュース見てるみたいな、そういう感じで生きてる人たちになんかすごく議論とかしようってのは大変なことじゃないですか、やっぱり、
うんうんうん、
ね、だってこの今の話もやっぱ歴史のそういう転換点にあった事実が面白いっていうことにやっぱ今日感動しちゃうというか、
うんうん、
やっぱその表現の仕方はもちろん大事なんだけど、やっぱ事実ってのがすごく大きいと思うんですよ、
うん、
でやっぱそのセットでやっぱこう心が動いちゃうと思うんですけど、それやっぱね、簡単にこう なんていうのかな、なんか一つの事実も実はこうね、光の当て方でいろいろ変わっていくっていうことをまさにこのイダテンと東京ブラックホールは伝えてくれてると思うんですよ。単にかわいそうな話なのか、うんうんうん、単にそれが自己犠牲の話なのかどうなのかってことを再検証するっていうことがある種のドラマ化ってことだと思うんで、そういうふうなことはやっぱ丁寧に物事を見ていくことをしないと、なんかややもするとあいつ悪いとかあいついいみたいな論調っていうのは本当に脳みそを使ってない感じがするので、
うんうん、
だからその見るのが面倒くさいドラマっていう意味ではとても面白いつながりなのかもしれませんよね。
そうですね、だからこそちょっと視聴率に結びついてないところは井戸手についてはあるのかなって、いろいろ本当考えなきゃいけないことが多いので、それはあるかもしれないですね、
うんうん、なるほど、
いやいや、はい、そういう井戸手と東京ブラックホールをセットにしてくれたの素晴らしいよ NHK っていう話だったんですけど、ゲラ、
うん、
さんは最近そうどうですか、秋ドラマ始まりましたけど、
いやーまあ本当にね、早く始まってほしいですよ。
お、なんかあるのかな、来てんのかな、
ドクター X 早く見たいですね、これね、
これシリーズ何回目ですか、もう
6シーズン6ですよ、
すげえな、
いやーもうね、
そんな続くもんなんだ、
なんかちょっと何あのマンネリだなっていう感じも言われますけど、なんかこう、はい、一つのキャラクターをこう長くやるドラマっていうのが減ってるじゃないですか、
うんうんうん、
まあちょっと古い話で恐縮ですけど、昔ってのはやっぱこう大体20何話あってね、ドラマも、うん、まあなんなら1年やるドラマとかねあるわけですよ、
うんうん、
でそんな中結構もう細かく12話ぐらいで終わっちゃうのは6シーズンなっつったって大したことはないわけだったりするんですけど、そういう意味で まあいやそんなにそんないや大げさな話をすることはないんですけどでも時々漏れるやっぱりきちっとした取材感とかね、そういう感じとかが楽しいなと思うドラマではありますが、
ちゃんと取材してるんだ、
そうそうそうそう、まあちょっとねだからあの面白さを面白を取りすぎてる節もありますけど、そういう意味ではですね、続きものであのまだ結婚できない男とか自己決策とかちょっと見て、はい、あこういうことなんだっていうのをちょっと見たりもしましたけど、
なんか両方ともなんかちょっと昔のドラマ感がやっぱありましたね。なんか、うん、明確にまだ結婚できない男は前の結婚できない男を踏襲しつつ現代版にアップデートしようっていうところが、でその当時の問題っていうのはまだ今より一層こうなんだろう、まだ結婚できない男みたいな人がいっぱいいるみたいな状況になってるっていうのもなかなか皮肉なもんだなと思ったし、だからこそ今やる意味があるなと、
うん、俺がちらっと見て思ったのは、
はい、
こうなんかこう多分ね阿部寛がすごくこう大げさにやっていて、
うんうん、
周りがリアリティがあるっていうふうに描いてたはずなんだけど、
うん、
もうそういうふうには見えないんだよね。逆なんか阿部寛が一番リアルで、
へ
で他がなんかあの月曜ドラマランドみたいな、なんかあの三文芝居みたいな感じに見えてきててなんだろうなと思ってすごく不思議なんだけど、だからこれドラマのフォーマットなのか演出他のやり方なのか分かんないけど、めちゃくちゃ古いドラマに見えるんですけど、阿部寛だけがめちゃくちゃリアルに見えてきて、だからやっぱりそのまあだんだんまあ恋愛モードに入ってくるから物語変わっていくと思うんですけど、
うんうん、
あのああいう風な人間の描き方っていうのがリフォルメしてたつもりが実はああいうモードの人がすでにいたっていうか、だから是枝監督とかはね彼に目をつけたんだと思うんですけど、
そうですね、ずっと重用してますね阿部さんは。
そうそうそう、だからなんかねこれをどうみんなが見るのかなみたいなのはちょっと面白いし、もう時効計算が地獄のような時間を過ごしますけど俺なんか、
やっぱそうですよね、よかった嫌な仲間だ。
でもなんか
俺しんどいっすわあれ、やっぱ
あの多分一番最初のやつだったら見れたと思うんだよね、うん、なんか分かんないんだけど何が違うのか分からない、
時代の空気で、
そうそう、なんかやってることはほとんど同じように見えるのに何かが違うっていうか、何が違うのかが分からないんだけど、俺の好きな岩松亮とかも別に出てて、うん、楽しいんですけど、はいはい、なんか何かが違うっていうか、なんか分かんないんだけど、だでもその空気感っていうものは本当になんかあの三木さとし的な何かをこうきちっとパッケージもしてたりするんだけど、うん、だからやっぱりこうあれだね、なんかよく分かんないけどドラマってのはやっぱ新しいもの作んなきゃいけないんだなと思ったね、なんか、
うん、だからなんかいや、うん、現代でやるなら、うん、現代なりの、だからそれこそ僕はまだ結婚できてない男はアップデートしたいろんなその時代の空気をちゃんと取り入れようとしてるし現代的なものを扱おうとしてるんだけど、なんか、うん、あの時効警察の方はそのまんまなんかタイムカプセル掘り起こしたみたいな感じがするんですよね、
う
ん、
だから前の作品見て今の作品見てもなんか続いてるみたいなね、
うん、
でも違うの、そうそう、何かが多分俺の何かが同じものを同じ時間に見てるから、ね、よくわかんないんですけど、
うん、
まあ、でもこういう遊びができるのはテレビドラマだよね、なんか、
まあ、そうですね、
を見るとかね、
多様性ですからね、いろんなものがあっていいんですよ、それはね、うん、
でちょっとテレビドラマじゃないですけどね、あのね今「バビロン」っていうね、
はいはいはいはい、
マドさんが、まあ、
はい、
書いた話の、まあ、アニメ化なんですけど、
うん、
これがねちょっとねちょっと面白かったので、このちょっと面白いがどれぐらい岩崎さんに共有できるのかなっていうのをちょっと見て、
まあ、とりあえず録画はしてみましたんでまだ見てないですけど、
あの Amazon プライムで3話で見れますんで、
はい、うん、
あのまあ見てもらえると
嬉しいかなと、
話を流すモードが、流れたところで、お時間はちょうどいいところですね、
大丈夫ですかこれぐらいで、
あとね一応一言だけ、
はい、
漫画道無事最終回を迎えまして、
あ終わりました、そうか、
はい、ちょっとね、なんか 最後森保直哉がちょっとググッと出てきたあたりがちょっと泣けたんですけども、はい、皆さんも、自分の心にね残るドラマをね一つ見つけていただけるといいんではないでしょうか。はい、以上でございます。
はい、ということで、今回週刊ドラマ語りに、おきましては、イダテン、そして東京ブラックホール2、そして、池田さんの方から、まだ結婚できない男、あと何でしたっけ、
自己啓発ドクター X 始めました、ドクター X、はい、漫画道青春編、はい、
はいですね、これから楽しみなものもありますのでぜひチェックしてみてください。
はい、
お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。